タイによる福音書6章5節から9節、新約聖書の9ページになります。それではお読みします。マタイによる福音書6章5節、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。以上のところから午前中の礼拝に続いて、午後の集会へのメッセージを渡辺先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは午前中のですね礼拝の中でお話をさせていただきました。3つの献身というですね、神様ご自身に対する3つの面での献身ということを思い起こしながら、午後の交わりということについてまた共に教えられていきたいと願っております。で、多分皆さんのお手元には2枚ですね、その1ということは2つましたね、その1とその2のプリントがいっていると思いますが、どうでしょうかね。はい、いってますかね。一応ですね、私の気持ちとしましては、30分30分ということで、その1その2を、させていただきたいというふうに思っておりますのでね、はい、よろしくお願いします。間にちょっと休憩も入れたいと思います。特に、午前の御言葉に基づきますと、第1の献身と第2の献身がね中心になってくると思います。それでは神様が導いてくださるようにお祈りをします。神様、変わらない御臨在の中で御父と御子と御霊で取り囲んでくださって、午後の時もこうして歩ませ、楽しい食事と交わりの後もまた共にあなたの御心に近づき、あなたがすでに成していてくださる恵みを確認し、これからの歩みのどうぞ良き備えとさせてくださるようにお願いします。神様が私たちに与えていてくださる2つの交わりについてますます教えてください。あなたご自身が御心によって与えてくださっているこの恵みを本当に知り味わい、また実践、そして深め広げていくことができるようにお助けください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私の友人の牧師かな、伝道者でもあるんですが、アメリカに留学をしていた時の、出来事だと思いますが、こんな風に、書いている記事を見つけました。ちょっと皆さんに紹介します。私は自分が父親になって初めて父を慕う心のたっとさを知った。次女の幼稚園時代にあげた中で一番喜ばれた誕生日プレゼントは何かというと、 まるまるちゃん、誕生日おめでとう。今晩はお父さんの隣に布団を敷いて寝かせてあげます、という何でもないカードである。それでも娘はやったやったと飛び上がり、絵本を5冊も抱えてきて隣の布団に寝転び、私が1冊目を読み終えないうちに満足して寝入った。まあ、彼らの留学中の貧しさを知っていますし、まあ、お互いに知っていますので、ね、豪華なプレゼントではなくてお父さんの隣に寝させてあげる。この子にとっては最高の喜びだったですね。で、皆さん、これが交わりっていうもんです。心の底から嬉しい交わりです。それは神様との交わりにおいてもそうです。大変ですけど、兄弟姉妹との間の交わりにおいてもそれに言えます。娘はやったやったと飛び上がり、絵本を5冊も抱えてやってきた。で、今日は皆さんと一緒に、まずは前半は神様との交わりです。やったやった、皆さんね、そういうものです。神様との交わりを知らなかったら、私の人生どうだったでしょうね。皆さんの人生どうでしょうか。ヤルスイは聖書の中に祈りが650あると言っていました。今日今、司会者の方に読んでいただきましたマタイの6章にあるこの祈りの教えは、私としては最も大切な祈りの教え、下手すると私たちの祈りをの革命を与える箇所だと思っています。で、まず準備として皆さんに知っていただきたいのは、2つの点でこれからお話をしますが、1つはまずはじめ祈らない恵み、そして後半は祈る恵みです。祈らない恵みがあるのっておっしゃるかもしれませんが、何が言いたいかっていうと、祈る前にすでに恵みがありますよって話です。途中で皆さん帰らないでください。祈らない恵み聞いたよって言ってですね、適用してもらうと困るんですけどですね、私たちがお祈りする前に神様はもう本当に私たちを知り、私たちの必要に耳を傾けていてください。まあ、こんな風に言っても良いと思います。で、下手をするとお祈りについてこう学んでいきますとね、私が祈らないと神様に私の必要を知っていただかないと、神様は私の必要をご存知でないですね。神様に祈らないと、祈ってあげないと、神様は私の祈りの課題をご存知でない、まあ、こういうふうに思ってしまう可能性があります。祈りを強調すればするほど神様ご自身の恵み、祈りの恵みがですね、どんどんどんどん小さくなってどっか行ってしまう危険性があります。で、今日皆さんと一緒に考えたいのは、まあ、時間の関係でぎゅっと短くしますけれど、 ここに出てきている祈りの一つは、間違った祈りですが、偽善者の祈りです。もう一つは異邦人の祈りです。ですね。偽善者の祈りは神様の方を見ているようで見ていない、周りを見ている祈りです。異邦人の祈りというのは一生懸命祈っているように見えるかもしれないけれど、神様ご自身が分かっていない祈りです。だ、数じゃ当たるでね、同じ言葉をまあ繰り返して繰り返して、もう長い祈りです。別に皆さん長い祈りがみんなそれだと言っているわけではありません。ですよね。神様ご自身をよく知る、祈りについて神様はどういうお方なのかということをよく知るということを、まずはここで強調させていただきたいと思うんですよね。で、すぐ戻ってきますけれど、ルカの7章を皆さん見ていただけますか。ここに神様ご自身の姿が描かれていると思います。ルカの7章11から17です。ちょっと早めに読みますね。ルカの7章読みます。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。まあここまででいいでしょう。葬儀の真っ最中、イエス様はナインという町に入られたわけです。でここで注目したいのはね、ここにはイエス様助けてくださいっていう、取り出す人は一人も出てきません。信仰者、信仰のある取り出しは、取り出しては一人も出てきません。お母さんがね、イエス様が来られたのを見てイエス様に飛びついてね、イエス様どうぞ、うちの息子は死んじゃった、何とかしてください、誰も言っていません。それ何が言いたいかというと、誰も何にもイエス様ご自身とこの時関わりを持ったわけじゃないんです。でしょ。イエス様がナインという町に来られた時に、まさに葬儀に出くわされたという、それだけのこと。そして信仰深い取りなし手がここでいたわけでもないしですね、はい、信仰を持ってイエス様何とかしてくださいっていう人々が出てきたわけでもない、一切何もない。その時にイエス様はどうされましたか。聖書によると、イエス様の方から誰も頼んでいないようにですね、頼まれてもいないのに、イエス様ご自身は14節、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言って、この青年をお癒しになったということです。でまず私たちは今日覚えたいことがありますね。それは私たちの神様はこういうお方です。つまり祈らないとですね、よっこいしょってね、天の御座から降りてきて、そして神様は御業をなさるお方じゃない。あの人が一生懸命祈ってるから、徹夜もお祈りしてるから、もう大変だからっていうことじゃなくて、もうこの今読んだところにイエス様がどういうお方であるか、神様がどういうお方であるかっていうことが表されているということです。皆さんそうじゃないでしょうか。で何が言いたいかっていうと、祈らない恵みというのは祈らなくてもいいっていうことじゃなくて、私たちが祈る前にもうすでに私たちに耳を傾けていてくださる、こういう神様がおられますよっていうことです。そのことを私たちはまずしっかりと覚えたい、ここで分かち合っていきたいということですですね。祈る前にもうすでに神様は、私たちの神様はこういうお方です。すごい恵みを私たちはここで改めて確認できますよね。で その上で祈る恵みをこれから皆さんと一緒にこの教えられていきたいんです。でもう一度皆さん、ルカの福音書の6章に戻ります。先ほども言いましたようにここに偽善者の祈りが出てきます。それから神様を知らない異邦人の祈りが出てきます。はい、繰り返しになりますが、偽善者の祈りは神様を見ているよう、イエス様を見ているようで実は見ていない、周りの人を見ている、そういう祈りでのことです。異邦人の祈りは何かというと、神様なんて全く知りません。だから異邦人です。でしょ。そして神様がどういうお方か分かりませんから、まあ、とにかく同じ言葉を繰り返し長い祈りを、まあ、するわけです。でここで皆さんに注目していただきたいことがありますね。それは今読んでいただいた箇所のですね、6節、まず6節を皆さん見ていただけますか。6節に、このように実は記されております。ですね、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。別に皆さんね、神様は隠れたところでね、私たちがこう祈りに来るかどうかね、この何ですか、監視しておられるっていう、この見ておられるという意味ではありません。だってその後こう報いようとしてですね、私たちに報いようとして見ておられるということですから、この意味はですね、まあ、まさに待っておられる、私たちが来られるのを待っておられるお方だと、こんなふうに言い換えて良いのではないでしょうか。朝ね、時々私はいつもアラームで起きるんですが、うわ今日は起きたくないなと思う時あります。本当に夏は結構ね、周りが明るいので結構早く、アラームよりも早く起きちゃうんですけどね、冬はきついですね。でもね、すぐに思うんです、あ、神様待っておられる、はい、そうすると顔を洗ってですね、で教会のここ行きます、講談のところに来ます。そして神様との交わり、お祈りが始まる。でまず覚えたいのは、報いようとして神様は、私の神様は、私のお父さんは待っていてくださるんだよっていうことです。そしてもう一つ、今日特に大切なこととしてお話をさせていただきますが、それはその後の8節です。先ほど言いました、私にとってはこの箇所は祈りの革命を起こす箇所だと思っています。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。神の子供たちに対してイエス様はあなた方の父、もうあなた方が求める前にあなたの祈りを、必要を知ってますよと聖書は言っているというところです。これがですね、私はお祈りにおいてとっても大切にしたい祈りの真実というか教えです。異邦人は知らないから、もうとにかく壁に向かって祈り叫ぶわけですね。神の言葉は違います。神様を知ってるんです、知ってるはずです、交わりがあるんです。その神様に向かってお祈りするということですから、もうすでに知っていてくださるお方に向かってお祈りする、またはお願いをする、これが神の子供たちの祈りではないでしょうか。そうするとね、どんなことが言えますか。いくつかの祈りが変わってくると思います。ここにも少し書いておきましたように、皆さんね、神様が私が言う前に、祈る前にもうすでに 子供として私たちを全部知ってて必要も全部知っておられるな、どうして祈るんですか。知っていてくださる方に向かってどうして祈るんですか。まず第一、ここにも書いておきましたように、まず第一に皆さんに覚えていただきたいのは、私たちのお祈りって願い事を言うだけですか。違います。その他にも私たちは祈りと賛美をします、告白をします、感謝をします、おしゃべりもしますでしょ。その中の一つとしてもちろん願い事を言うわけです。神様との交わりがお祈りです。違いますか。家の中でね、子供の顔を見るといつも子供がね、お母さんお母さん、お父さんお父さん、願い事があるんだけど、家のない中でのね、親子の会話がいつもそれだったら、なんじゃこいつはと思うでしょね。神様と私たちとのこの交わりっていうのは願い事の関係じゃないでしょ。神様は私たちと交わりたいのは、もうまさにエデンのその2においてそうです。私たちもそうです。先ほど最初に引用しましたですね。これ第一のことです。でね、どこだったかな、皆さんご存知かどうか分かりませんが、土浦恵教会の創設者である、宣教師でロバートソン・マキルキンという先生がいます。でしばらく前にもう召されたんですが、この先生が奥さんを最後ずっと長い間介護してやられたんですね。アルツハイマーにかかって、奥さん、その時の記事が載せられていましたので、クリスチャニティ・トゥデイから引用しました。でね、このクリスチャニティ・トゥデイというのはアメリカで非常に読まれているクリスチャンの雑誌ですが、その記者が インタビューしました。あなたは奥さんを介護しながらクリスチャン生活についてどんなことを学ばれましたか。そしたら先生はこう答えたそうです。私が学んだことですか。はい、私は学びました。例えばある日、私は彼女の世話をしていました。そして彼女に言いました。あなたはこの世界で最も幸せな人ですよ。心配することもない、何か計画する必要もない、全てのことがあなたに備えられているのだから、罪もないので悔い改める必要もない。私は彼女を愛していました。しかしながら彼女は私に愛を返すことができませんでした。それは私にとってつらいことでした。ある日私は思ったのです。主よ、これこそあなたと私の関係ですね。あなたは私に愛を注ぎ、私を助け導いていてくださいます。しかしあなたはそこで何を私から受けられましたか。朝の簡単な挨拶だけです。私はただ私が願っていたことが得られなかったとか、神様は私が望んでいたようにはしてくださらなかったとか不平を言うだけなのです。これはあなたにとってなんと悲しいことでしょう。これは奥さんのね、アルツハイマーで、1993年に奥様は先生のことが識別できなくなったってありますね。で、それまで進学校の学長をしておられたんですが、辞められてずっと最後の最後まで介護されたそうですが、10年間介護されたそうですけどね。いずれにしても神様ご自身も私たちと交わりね、私たちの子供としてね、お作りになり共に歩もうとしておられたわけです。エデンの園においてまさにそうでした。エデンの東時代、今もそうですがですね、神の国が完成し始まる前までエデンの東時代がある意味で続いていると言えますけど、そんな時にまずは御子を送り、その後御聖霊を送ってね、何を神様は私たちに願っておられますか。最終的には私たちに永遠の命を与えてね、永遠の命の恵みによって共に生きようとしておられるわけです。永遠の命って皆さん何ですか。永遠の命というのは、ある意味でずっと永遠に生きていく命です。 でもこの命は永遠に生きられません。信じた時に神様は与えてくださって、そしてそこからずっと永遠に続いていくのが永遠の命です。ですね。死んで復活する、これ永遠の命です。古い体は永遠に間に合いません。これはどっちかっていうと、この地球のね、生活用にできている服ですから、はい、永遠のこの何ですか、世界にはこの服は間に合いませんから、着替えをしなければなりませんね。だから必ず永遠の命をいただいている私たちは体も永遠になる必要がありますよね。復活します。そして何よりも永遠の命は何かというと、ヨハネの福音書の17章の3節あたりにありますが、永遠の命というのは父なる神様を知り、そしてまた御子イエス様を知ることですと書いてあるように、この知るという言葉は交わるということ、より深く、何よりも誰よりもより深く交わっていくのが永遠の命の中心的な意味です。ちょっと戻ります。どうして交わりが素晴らしいのですか？どうして交わりは嬉しいんですか？永遠の命の交わりがあるからです。神様と交わり、知り知られ、共に歩んでいくことができるわけです。とにかく私たちはまず第一に覚えたいことがあります。神様との交わり、神様も望んでおられるし、私たちも願い求めているんです。ですね。ここから私たちは交わりということについて考えるべきです。で、2番目にね、少しあっちゃこっちゃ行きましたけど、2番目に神様ご自身がすでに私たちの願いを知っておられる、祈りを知っておられて、どうして私たちは祈るんですか？私たちの願いの祈りの質が変わります。はい、そうでしょ。確認の祈りになりますよ。何にも知らない神様に知ってちょうだいっていうんじゃないです。もうすでに知っておられるお方に、お父さんに、子供は、お父さん、僕の誕生日近づいてきたね、知ってるでしょ、これでいいんです、でしょ。なぜですか？もうすでに交わりがあるんです。知らないお方に向かって祈ってんじゃなくて、もう知り続けて、永遠の命の中で知り知られ、交わりがある中で祈るわけですから、ですからね、もちろんお願いの祈りしますよ。でもその祈りの願いの質が変わります。念を押すんです。そうでしょ、お父さん、それでいいんじゃないでしょうか。もちろん叫びたいとき叫べばいいし、詩篇の記者のようにいつも思っていることを正直に神様にお話ししたらいいんです。でも忘れてはいけないのは、私はここが大切な秘訣になると思っているんですが、それは私たちの必要を誰よりも知っていてくださる、そのお方に確認する、聞いてもらうですね。これが祈りの秘訣というか、祈りの革命になると思っています。ですから、これだけ祈っていたことがあることにおいてはこんだけになるだってそうでしょ、確認するだけですから。そうじゃないでしょうか。また多分私たちはどうして口にして神様にお祈りをするのか。私たち祈っていてもね、自分の祈り忘れます。僕そんなお祈りしたっけとかね、それあるでしょですね。また最初の祈りって随分自分勝手な祈りしますよ、でしょ。自分は何を祈ってたか忘れるっていう問題と、それからまた自分勝手な祈りを、この自分勝手な祈りをしてるので、やっぱり祈りのその言葉のチェック、内容のチェック、変えられていく必要がありますよね。そして本当にその祈りが自分自身の祈りになっていく必要がありますから、そういう意味で祈るんです。だってね、皆さん今マタイの福音書を読んでいただきましたが、次に何が来てますか？9節。ですからあなた方はこう祈りなさいってイエス様ね、主の祈りを教えておられるところでしょ、ね。まあ、神様知っていてくださるから、もう祈らなくていいですって言ってないです。その直後に、ですからこう祈りなさい、つまり知っていてくださるお方に祈りなさいです。神の御霊もイエス様も私たちが祈るように進め、教え、導いてくださる。祈りやめる必要はないし、 でも知っていてくださるお方に祈るんです。 に言うならば、私たちに必要を誰よりも何よりも知っていて、私たちと交わってそれを喜んでくださるお方に聞いてもらうんです。コンピューターを教える時ね、偉そうなこと言いますけどね、私たちも最初はね、スマホもそうですけどね、やり方が難しいでしょ。だからね、家内と私とね、娘に向かって、先生どうぞよろしくお願いしますってですね、教えてもらったもんでしょ、はい、でもコンピューターね、知らない人に教えるの大変です。でしょ、カーソルってこうやってこうやってこうやるんですよとかね、もう一から教えたらもう本当に疲れますよね。でも知っている人にはハッハッハッで済むわけですよ。あ、こういうことねっていう感じでしょ、はい、ですからそういう意味でね、私は神様ご自身にお祈りをするっていう時に、ね、お願いをするっていう時にどうするのかっていうことを、ここからも皆さん知っていただけるのではないでしょうか。ちょっとまとめます。私たちは神様との交わりを求めています。本当の交わりを求める格好じゃない。叫びたくなるようなこともあるでしょう。遠慮する必要はないです。私が前におりました進学校のある、先生がですね、ある記事の中でこんな証しをしておられました。これはですね、ちょっと長いので、どやらく早く読みます。どやらく早く読みます。私はザンビアで生まれ、そしてアンゴラスコットランド、アンゴラスコットランド、ジンバブエ、南アフリカ、カナダのオンタリオ州キングストン、アメリカのダラス、スコットランド、イングランド、オンタリオ州キングストン、ブリティッシュコロンビア州バーナビ、モントリオール、そしてブリティッシュコロンビア州のサリーで生活しました。私が住んだ家の数を数え上げることもできません。宣教師の息子さんだったんですね、アフリカで。ですからもうあっち行ってこっち行って、あっち行ってこっち行って、もう本当に転居の連続だったそうです。でこの先生がこう書いてます。私の子供時代のハイライトはスコットランドのプレストウィックで2年間過ごしたことです。そこでは一箇所の家に住み、学校に行き、自分のいとこと何時間も浜辺で楽しくサッカーしました。このようなことがあったので、今でも私はスコットランドが自分の家庭、ホームであることを思っています。6歳から7歳まで私はザンビアの全寮制の学校に送られました。両親の訪問は一度もないままで、当時このようなことは宣教師たちが受け入れなければならないことでした。私はこのことで両親を恨んだことではありません。現在81歳になる母は、今でもあふれる涙なしにこのことを語ることができません。この時の別れについて両親はどんなに苦しんだことでしょう。私は恨みを持ったわけではありません。しかし家庭、ホームについての私の考えがこの時の経験によって永久に歪んでしまったのです。しかしながら後に私はスコットランドでラグビーの試合を見ながら、一体自分の本当の家庭、ホームがどこにあるのか考えていました。その時天の父なる神様が恵み深い癒しの言葉を聞いたのです。あ、父なる神様から恵み深い癒しの言葉を聞いたのです。神様の言葉はこうでした。ラス、これこの人の先生の名前です。ラス、この私があなたの家ホームですが、私はそのまま立ち尽くし涙を流しました。私があなたの家ホームだよと言われたというんですね。この方が私たちの前におられ、いつでもどこでも共にいてくださるお父さんです。私たちは子供です。その知っていてください。ですから私たちの毎日の礼拝、毎週の礼拝、少し変わるんじゃないでしょうか。ディボーションの定義は、時間をとって個人的に神様と交わり礼拝すること、御言葉に基づき 祈りと賛美を通して御霊に導かれた。6章の6節の直訳はこれです。あなたはあなたが祈るとき、あなたの奥の部屋にあなたは入り、あなたの戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたところで見ておられるあなたの父はあなたに報いてください。あなたあなたあなたあなた、あなたのお父さん、記されている通りです。待っていてください。まず私たちは信じて永遠の命をいただきました。これは誰も入ることのできない神様との交わりです。知り合いですね。ヨハネの福音書の10章の10節以下読んでいきますと、イエス様は良い羊飼い、羊のために命を捨ててもう一つの永遠の命を与える羊飼いで、私たちは羊です。そして羊と羊飼いは知り知られる、そういう交わりに導かれていくことが描かれています。皆さんどうでしょうか。これが礼拝である交わりです。今朝第二の献身の中で少し触れさせていただきました。私たちの神様との交わりはどうなっているんでしょうかですね。改めて私たちの祈り、ディボーション、お勤めじゃないです、ね、ああ今日も朝来たからパンパンじゃないけど、お勤めじゃないです。神様との生きた交流、交わり。私たちは休みを取って2日3日4日5日取って家族のためにとか旅行へ行くかもしれません。私は時々ロングディボーションというのをお勧めしています。神様ご自身と一対一になって、そして、交わる時間を1日2日3日と、ね、まあ子供さんがいる時はねなかなかできませんけどね、はい、旅行には行くけどですね、3日4日時間を取るけど神様との交わりには取らないっていうね。取ってもいいんじゃないですか。時々ねご主人に任せて、奥さんに任せてですね、ロングディボーション。何よりも私は求めているのは、今でも求めているのは断続的な祈りです。断続的、もっともっとやらないと神様と共に歩んでいる、生きているっていうことがなかなか実現しない時があります。朝5時20分に起きます。そして10時にお祈りします。2時にお祈りします。5時にお祈りします。8時にお祈りします。どうして10時にお祈りしないかっていうと、10時のお祈りはもうお祈りになっちゃって何やってるかわからないので8時に帰ります。もちろんその祈りは30秒で終わる時もありますし、5分10分続く場合もあります。でもとにかく断続的に祈りたいんです。そしたらある姉妹が私に言いました。先生、私はあるところに勤めておられるんですが、私は先生のように日に何度もお祈りできません。まあ、仕事があるからね。でもコロナの時でしたけど、私は 毎回何度も何度も手洗いに行きます。いわゆる消毒のために。で消毒に行くたびに、行くごとにお祈りするようにします。こうしですね。サラリーマンの方には昼休みにぜひお祈りの時間を作ってくださり、駐車場で車の中でお祈りするようにお勧めする時もあります。ですね。隣に家内がいるとおしゃべりバーッとするんでダメですが、一人で運転してるときは、ちゃんと前を見てですが、神様と おしゃべりをします。ですが本当おしゃべり、これ本当に最高の場所です。車の中、まあとにかく皆さん何でもいいんですけど、ディボーション終わったらこれで終わるんじゃないです。これお勤めじゃなくてディボーションスタートです。そして私がここに言ってますように、ディボーションプラス、そのディボーションが終わってからディボーションプラスが始まるんですね。 はい、ここから神様と共に歩んでいく一日が始まる、その準備をしてるんです、ディモーションはね、はい、だから皆さんは皆さんの形で結構ですし、やり方で結構ですけど、でも神様との交わりを増やしていただきたいし、そしてその中で心配事もあるでしょう、イライラしてることもあるでしょう、いろんなことがある、腹が立つこともあるでしょう、でも神様の前に重荷を下ろし、お捧げをして、そして歩んでいくことの大切さをここで皆さんと一緒に教えられていきたいんです。だってね、皆さんどうか分かりませんけど、神様の臨在を感じているときは私とっても優しいんです。はいですね、こんなもんじゃないですで神様の臨在を忘れているときは自分がでしょ、冷たいんです。で家内がですね、ちょっとあそこ行って買い物してきてくれんって言われると、僕忙しいんだとか言ってね、は適当にこの言い訳する場合もありますね。はい、でも本当に神様のご臨在を感じているとですね、もうホイホイホイってどこでも飛んでいってしまうというかですね、はい、人が変わるんです。で何が言いたいかというと、ディボーションプラス、ディボーションだけしとればいい、そんな自慢になります。その後神様と共に歩みをさせていただきたいんです。予定よりだいぶ時間が過ぎてしまったので、ちょっと休憩をいたしまして2枚目いっちゃいま す, です、ね、ちょっと皆さん深呼吸出まして、お手洗い行ってくださってもいいので、2枚目、今度は神様との交わりっていうところから、今度はさらに、兄弟姉妹との交わりの方に移っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いしま す, です、ね、あとはちょっと下の方ありますから、もし質問がありましたら後で出していただければと思います。よろしくお願いします。さてちょっとだけ、ですね、ちょっと喋りすぎました、大変でした。まあちょっとリラックスしてくださいね。